殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山健史と
脇坂陽子です。
おはようございます。随分と暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。7月も下旬になると外も明るく、まだ少し涼しいうちにこの放送が聞けますので、清々しい気分で一日をスタートできるのではないでしょうか。
そうですね、朝一番に御言葉に耳を傾けて心の栄養補給をして、暑い夏を元気に乗り切りたいですね。
今日は父との関係というところにクローズアップして、日本メロナイトブレザレン教団星田チャペルの田中義文先生がメッセージを取り次いでくださいます。チューニングはそのままで、最後までお聞きください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金峰殿の協力教会、日本メロナイトブレザレン教団星田チャペル、田中義文牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本メロナイトブレザレン教団星田チャペルです。日本メロナイトブレザレン教団星田チャペルは大阪府交野市にあります。最寄りの駅は JR 学研都市線星田駅です。駅から歩いて5分、少し頑張れば3分という便利な場所にあります。お車でお越しの場合は近くのコインパーキングをご利用ください。日曜日は午前9時15分から子どもの教会学校、10時30分から11時まで礼拝を行っています。同時ライブ配信をインターネットで行っています。また日曜日の朝9時からオンラインでの大人の教会学校の動画配信、毎朝7時ごろ詩編の言葉の動画配信も行っております。水曜日の午前10時30分からと午後7時30分から聖書の学びと祈り会も行っております。金曜日の午後には英会話教室も開催しておりますので、詳しいことは教会までお問い合わせください。教会の電話番号は072-891-9159、072-891-9159。住所は大阪府交野市星田北 7-6-10。 ホームページがありますので、星田チャペルで検索してみてください。皆様のご来会をお待ちしております。日本メロナイトブレザレン教団星田チャペルをご紹介いたしました。それではこの教会の田中義文牧師の聖書のお話、もう一人の放蕩息子、お聞きください。
約1年前、この番組で新約聖書のルカによる福音書15章から放蕩息子の帰還の話をさせていただきました。実はあの話には続きがあります。お父さんから財産を分けてもらって、それを使い果たして父の家に帰る弟の物語が前半で、後半は兄の物語です。弟には兄がいました。真面目で実直な長男で、兄は父の言うことに従って生きていました。その兄がいつものように畑仕事を終えて家に帰る途中、家の方から音楽や踊りの声が聞こえてきました。それで召使いの一人に、一体何事かと尋ねると、あなたの弟さんがお帰りになって、無事な帰還をお父さんが喜んで子牛をほふっておられるのです、と答えました。 それを聞いた兄は怒り、家に入ろうとしませんでした。なぜ兄は怒ったのでしょうか。兄の怒りの理由は一体何だったんでしょうか。このあと父親が出てきて兄をなだめます。その時兄は次のように怒りを父親へぶちまけるのです。ご覧ください。長年私はあなたにお仕えし、あなたの戒めを一度も破ったことはありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに分けてもらった財産を食いつぶして帰ってきた息子のために肥えた子牛をほふるとは一体何なんですか。ここに兄の怒りの理由がありました。自分は父親に精一杯仕えてきた、言うこともちゃんと聞いてきた、一度だって言いつけを破ったことはなかった、真面目にやってきた、それなのに自分には何かしてくれたことがありますか。一度だってそんなことしてくれたことないでしょう。それなのに財産を分けてもらって家を出て行った弟を喜んで受け入れて、おまけに大宴会、そんなバカな話あるんですか。兄の怒りの原因は弟への嫉妬であり、父親に対するものでした。それは自分が正当に扱われ評価されていないという不満の結果でした。兄には弟が特別扱いされているように見えたのです。なんだかこの話、小さな子供の兄弟喧嘩のようですよね。大の大人がこんな喧嘩するはずないですよね、なんて思いませんか。私事になりますが、昨年父親が亡くなり、相続などさまざまな手続きをしなくてはなりませんでしたが、その過程で兄弟喧嘩とまではいかなくてもそれに似た状況が起きました。詳しくはお話しできませんが、父親から自分がどのように思われていたのか、他の兄弟と比較して心がざわつきました。今もどこかでわだかまりを持っています。まさか60にもなってと少々驚いています。ですから私には身勝手な弟を許せない兄の気持ちがとってもよくわかります。自業自得、自己責任という言葉がすぐ思い浮かんできました。そしてそんな弟を許す父親の気持ちを理解することができないこともよくわかります。お父さんおかしいじゃないですか、不公平じゃないですか、やっぱり弟の方がかわいいんでしょ。そんな兄に向かって父親は言います。こよ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。この話はこの父親の言葉で終わります。その後どうなったかは記されていません。兄が弟を受け入れたのか、それとも今度は兄が家を飛び出していったのか。もし私が兄だったら、弟のことはもちろん父親のことも受け入れることができずに、財産を分けてもらって家を飛び出しているだろうと思いました。第二の放蕩息子です。それではなぜ父親の「こよ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ」という言葉を兄は理解といいますか信じられなかったのでしょうか。裏を返せば、なぜ父親といつも一緒にいたのに父親の思いがわからなかったのでしょうか。父親の 言いつけを守り従うことが共にいることではなかったのです。全然一緒にいれなかったんです。なぜでしょうか。共にいることが当たり前だったからでしょうか。そうかもしれません。また責任感や義務感から、そういうところからのものであったかもしれません。兄にとっては父と共にいることがちっとも喜びではなかったのです。物理的には一緒にいたとしても、心は父親から離れていたのです。その意味において、兄もまた弟同様、放蕩息子だったのです。私の父は小さな町工場を経営しておりました。長男である私に後を継いでほしいと長年思っていました。おそらく死ぬまで。しかし、私は父の願いに反して、自分の好きな道に進み、牧師になりました。父にとっては、私もまた弟のような放蕩息子でした。結局、父の家へ帰ることはありませんでした。父が亡くなってから考えました。もう一度人生をやり直すことができたら、父の後を継いで父の期待に応えているだろうか。もし、そうだったとしたら、どんな人生を送っていただろうか。そう考えたときに、兄のことが頭の中に思い浮かばれました。たとえ後を継いで父と一緒にいたとしても、喜びがなく義務感と責任感で生きたに違いありません。そしていつの日か父と喧嘩して家を飛び出していたことでしょう。おそらく父とは共にいれなかったんじゃないかと思います。父の葬儀の後、父と親しくしていた方と話す機会がありました。その方に、私は自分勝手な人生を生きてきて、その私のことを父はどう思っていましたかねと尋ねてみました。その方は、親父さんの願いではなかったかもしれないけど、あなたが好きな道を歩んでいることを一番喜んでいたのは、親父さん自身だったんじゃないかな、と言ってくれました。神様は、この話の父親のように、兄のことも弟のことも同じように愛しているんです。どちらもどうにもならないドラ息子であるにもかかわらず、それが聖書に記されている神様なのです。
ここでお便りをご紹介しましょう。豊中市にお住まいの荒谷千恵子さんからです。福音の光の放送をありがとうございます。語られる聖書の御言葉には、聞く私たちに癒し、希望、励ましが与えられます。感謝です。
信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと、ローマ人への手紙10章17節にあります。これからも福音の光の放送を通して、リスナーの皆様と共に信仰を育みたいと思っております。荒谷さん、お便りありがとうございました。
福音の光の番組では、皆様からの川柳や短歌を募集しています。字余り OK です。生活の一コマで感じられたこと、愉快に思われたこと、信仰のことなど、どしどしお送りください。皆様の作品も番組で時々発表させていただきます。宛先は、郵便番号 530-8692、支所箱215、金宝殿福音の光の係です。また、作品の中の漢字の読み方やお名前には、振り仮名をお願いいたします。皆様の作品、楽しみにお待ちしています。
さて、金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する教派を超えたキリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。それでは今朝は、奈良県にある金宝殿協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
生駒市門前町 7-40 日本ミッション、大和郡山市南郡山町 198 日本同盟キリスト教団大和郡山恵み教会、大和郡山市上町 1070トータルクリスチャンチャーチグループ郡山希望教会、四季郡田原本町2期 185-4 日本メノナイトブレザレン教団大和聖書教会。以上、奈良県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。それでは共に祈りましょう。愛する天のお父様、親の心をこじらずとの言葉のごとく、慈しみ深いあなたの心を理解しようともせず、自分勝手に生きてきた罪を告白いたします。私たちの罪をお許しください。あなたの御心を少しでも理解して、その御心にかなった生き方ができるようにお導きください。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
脇坂陽子でした。
全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆様と共にありますように。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.